羽ばたけ子供たち第4回寒さに負けず感性磨く銀世界プレイ。朝起きて窓の外を見ると銀世界という真冬の雪の日、野外での遊びをモットーにするプレイスクールチューリップですが、もちろん休園にはなりません。先生、食べていいよね。野外に飛び出した子供たちは空に向けて開けた口で綿のように舞う雪の試食を始めます。横では親切に足跡をつけて走り回る遊び、雪のマットの上ででんぐり返しする遊びも始まっています。雪を相手に遊びの想像力はどんどん広がります。雪合戦も盛り上がります。子供たちは先生の背後に回り、首筋に雪を入れようとわーっと追いかけてきます。後ろ向きになって犬かきのように雪を飛ばして先生が応戦すると、今度はチリチリになって逃げ回ります。子供たちは素手で触ると涙が出るほどの冷たさも忘れ、次々と手袋を脱ぎ捨てて雪と格闘し始めます。夢中で遊ぶ楽しさが雪の冷たさを吹き飛ばすパワーを生み出すのです。この時期、太田川の土手沿いの散歩では子供たちの間から自然と影踏みの遊びが始まります。くっきりと長い冬の影帽子、先生、僕の影踏んでもいいよと言いながらも踏まれないように駆け出したり、ここだと僕の影踏まれないよと建物の陰に隠れたり、影踏みは年間通して楽しみます。子供たちは季節が変わるごとに影の長さが変わることに気づき、季節の変化に興味を示します。肌感覚で知る学びは子供たちの好奇心をくすぐります。こんな遊びを通して子供たちは寒くても体を温める知恵を身につけます。たくましさは冷たさ、寒さなどのストレスを繰り返し乗り越えることから育まれるのです。寒い時は暖房でぬくぬくした部屋で、暑い時は冷房の効いた部屋で過ごす。便利で快適な生活が子供たちの体に副作用をもたらしています。体温を調節する機能が低下し、低体温の子供が増えています。体が季節を感じられなくなっているのです。天候に左右されず外に飛び出し肌で季節を感じるのがチューリップ流。冬であれば凛とした空気、冷たい雪を何度も体感することが本物の記憶として子供たちの細胞に刻み込まれ、豊かな感性を育むと考えるからです。いかがだったでしょうか。次回は冬の動物観察、生活に触れ環境意識をお送りします。羽ばたけ子供たちは企画構成中島千鶴、編集宮岡理恵、ナビゲーター大越隼人でお伝えしました。